この番組はネットスタジオの提供でお送りします。
TBS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、アイです。
はい、ツーさんです。
さあ今日も頑張っていきます。
はい、ということで皆様明けましておめでとうございます。
はい、やっとツーさんの
遅ればせながらでございますけれども
東洋ですよね。
そうですね、
選手は風邪で。
そうなんですよ、
本来ね、うん、選手3人でやる予定だったんですよ。
そうですよね、新しいスタジオからのスタートということだったんですけど、うん、そうね、申し訳ございませんでしゅ、
ね、風邪でね寝込んでしまって、まあ僕もねかなり熱出たんですよ
びっくり、今日聞いてびっくりした
なんかねすっごい赤い顔でね収録してました。
そうそうそう、
そうやったんや。
もうね声もカラッカラなっててね、うん、どうしようかなという状態でやりましたけどね、うん、まさやださんに元気に揃えましたんで、はい、今日はね頑張ってまいりますか。
そうです ね、はい、ね、ということで改めて今日の日程言っといていいですか。
はいはい、
1月21日日曜日、時刻は9時半を回ったところですね。
はい、
はい、
ね、今日も頑張っていきましょう。
いきましょう。
さあ何から行きましょうか。
何しましょうかね。年始、年末年始ね、いろいろありましたけれども、うん、今日実は私、まあまあ実はというかこのスタジオからの放送が初めてということで、
はい、
今ねなんかね落ち着かないんですよほんまに、
うん、スイッチ類もどこにあるか分かれへんし、うん、パソコンも今まで見てた感じと違うでしょ。どうやっていいかが全く分かんないで
しょ。そうそう、みんながオタオタしてる感じ
で
ね。
そうですよね、落ち着かないですよね。
そう、僕も操作しながら本でええのかな思いながらやってるから、うん、もうどうやってええのかが全く分かんないからね。
正直ね、うん、今マットさんが正面にいるんですけど、はい、それさえ気持ち悪い
いつも横に並んでたからね。
そうそうそう、顔見んで住んでたんやけどね、うん、そうそうそう、今正面が一番気持ち悪いかもしれない。
っていうか、こっち映った時にこう対面で放送できるようにって言うたら通算やね、
うん、嘘やで普通そうやから な、うん、と思ってんけど、
そうそう、そう言うたからこういうレイアウトにしたのに、
うん、
いざ横に前に並ぶとおかしいよね、
うん、やっぱりほらこう長いことやってきた、うん、これまでの歴史があるじゃないですか。
そうそうそう、
まあ、横並びで ね何年とやってきたじゃないですか、うん、なんか気持ち悪いのよ。
あ、それはわかるね。
提案した時はそんなこと考えなかった。
なかったなかった。普通のラジオっぽくなるよねと思ったのよ。うんうんうん、スタジオっぽくね。まあでもお客さんが来てゲストの方が来た時なんかはね、
う
ん、
そうい
いかもしれないですね。
逆にね。
うん、
ね、うん
う
ん、だからラジオの向こうっていうの、うん、まあ、
ここの視聴者の方
が向こうにいると思って喋ってたわけですよね。横に並んでね、うん、その自分らの 前にいると思って喋ってたのが、うん、今なんか前に本人がいるから、
あ、なんか通算に向かって喋ってる感じ。
そうそうそうそう、
あ、なるほどね。
え、私でも別にマットさんに向かって喋ってないから大丈夫
だからその辺がなんとなくこう気持ち悪いっていうか。
そうね、
なるほどね。
ただ以前FM 局でもね喋、うんうん、った時でもこう前向いて喋ってますよね、
うん、
どっちか言うと、
はいはいはい、
うん、あの時は前がガラスになってて通行人の方がね、
う
ん、見ながらできるような状態でしたから ね、
う
ん、カウンター形式でしたもんね、
う
ん、
だからそういうイメージでずっとやってきたから、うん、面と向かって喋れと言われると、う
ん、なるほど、
難しいよね。
なんかちょっと恥ずかしい。
そうそうそう、
なんか本当にインタビュー形式とかだったら、うん、もう正面で全然いいんですけど、
はい、
こういうこうなんていうかね、番組をやるにあたってはちょっとね多分ね今の愛さんの位置が一番やりやすいんちゃうかなって気がするかな。
私だけちょっとね外れたとこにいるんですけれども、私正面
この字に並んでますからね。
そうそうそうそう、う
ん、私前パソコンやからね、
うん、
2人の民でええからね
まあまあまたねおいおいとその辺は考えていきましょうか、
うん、そうですね、
なるほど、
ね、レイアウトも考えたりやっていこうかと思うんですけどね、
はい、
まあまあそうなんでね、ここ新しくなったということでね、
はい、
ちょっとイベントを企画しようかなと思ってるんですが、
うんうん、はい、
明るくなったし、うん、もうたくさんの人が入ってもらえる状態になってるんで、
はい、
まあいつぐらいにしようかと悩んでるわけですけども、だいたい2月の25日ぐらい、
うん、
ね、予定してますけども
1ヶ月後ぐらいやね。
そうそうそう、うん、あまりね来週するから来て言うてもみんなスケジュールもあるやろから、う
ん、私らもあかんわな。
そうそう、あたふたしちゃいますからね。
だからだいたい1ヶ月ぐらいかけてこ今も、まあ、まだここいろいろね段取りせなあかんことがいっぱいあるんやけどもね、うん、その中で何かやろうやないかということで、うん、一応フリーマーケットは以前からやってるんでそれもまあやりますが、
はい、
オープンマイク、
うん、
またはブッキングライブ、うん、なんかその辺のところをやりたいなと、
うん、
もうセットできるんでここのスタジオではいろんな演奏もできるようにしてるんで、うん、その辺もやっていきたいなとは思ってるんですけどね、うん、
でも冬じゃないですか今って、
はい、
外でやるわけじゃなくて
もう中で中で、2階ね、
うん、
6畳と8畳の、まあ、京間という広い部屋があるんですよね。
畳敷きで。
そうそうい
いですね、
うん、そこのね、メインをねステージ一応作ってるんですよ今、
うんうん、
だからそこで演奏できるんで、
お、
うん、
ということは来てはる方も靴を脱いで、
はい、
お客さんも靴を脱いで、
はい、
もう言ったら温泉のところで聞く演芸場みたいな感じで聞いていただけるというパターンやね。
そういう感じでね。
なんならもう大衆演劇やっていただいてもいいぐらいね。
そうそうそうそう、そういうのもできるかなと思ってね。
だ、ね、からなんか気軽に来てほしいですよね。
そうそう、うん、気軽に来てね楽しんで帰ってほしいなと思ってね、はい、でまたこれから新しい番組の募集もしますけども、うん、ゲストに来られる方ね、
はい、
スタジオの場所も覚えといてほしいじゃない。
あ、分かりにくいからね、
うん、
ここね。
そうそうそう、うんうん、まあ、車の奥位置もあるしね、
うん、
そんなんもあって場所だけでも覚えてもらうのにちょっとイベント企画しようやないかということでね、
うん、
やりたいなと思ってるんですけどね、
はい、
まあ、ぜひともね皆さん2月の25日スケジュール開けといてください。
そうですね、
うん、
ただ何分こっち側のスタッフが人が少ないというのがありますんで、
そうそうそうそう、
お手伝いいただける方もついでに募集したいなという気がしますね。
ボランティアスタッフをね、
うん、そうですね、
もうお手伝いしてほしいと思いますんでね、
うん、
なかなか駐車場もそうやけども、
うん、
まあ、ドリンクとかもね出さなあかんやろし、
はい、
ね、まあ1日やってたらさ、
うん、
喉も乾くし、
うん、
お腹もすくし、
うん、
どうすんねっていう状態になるんでね、
うん、
そこもいろいろ考えていきますんで、
はい、
よろしくお願いしておきます
よ、ね、はい、ぜひご予定の方よろしくお願いいたします、
はい、
さあそれに合わせてというわけではないですが、うん、先週もねご案内もしておりますが、
はい、
番組スタッフパーソナリティ募集、
そうですね、
こちらの方もね、今後やっていくということなので改めてご案内をさせていただきましょう、うん、
はい、
このスタジオ移転に伴いまして新しく番組スタッフおよびパーソナリティを募集させていただきます、
はい、
ラジオ番組だけではなく動画番組も制作予定ということなので、
う
ん、
そうそうそうそう、
YouTube などでねご覧いただけるようなものも考えております、うん、
ね、
まあ、例えばその奈良に住んでる方だけじゃなくて、はい、奈良近郊和歌山とかね、うん、大阪とか、まあ、なんなら京都から来ていただいてもいいですし、
はい、
自分で番組作ってみたいけどどうやってやったらいいのかな分かれへんななんていう方には、
うん、
こちらのねスタッフの方が、
はい、
手取り足取り、うん、厳しく指導させていただくと。
厳しくは嫌
優しく、
優しく、
ね、優しくいただきますし、
はい、
機材の方も揃ってますので、
そうですね、
まあ、いわば身一つで来ていただくという形で ね、
でね、
大丈夫です、
うん、はい、
まあ、例えば自分で作った曲をねみんなに聞いてもらいたい、
はい、
音楽を発信したいという方もいれば、うん、例えば芸人さんで、
ね、
投稿の技術を磨きたいという方もいるかもしれませんし、うんうんうん、
ね、
まあ、昔の私みたいに司会業をやろうと思ってて喋、うん、りをやりたいななんていう方もいるかもしれません
ですよ ね、
ね、
いろんな方がおられますからね。
そうですよね、例えば創作活動してて絵本を読んでみたいとか、ね、
うん、
いう方もあるかもしれませんので、
ね、
まあ、自分の番組を作ってみたいとか、番組作りに興味がある、
う
ん、番組に出演したい、
はい、
あとお店の宣伝をしたい、
ね、
社長さんとかね、
うん、
スポンサーになってもいいよというふうに、まあ、自分が出なくてもスポンサーになりますっていう方ももちろん募集をしております、
ね、
ということであなたの夢を叶えてみませんかということですね、
うん、技術スタッフなんかもね、
あ、欲しいね、
欲しいですよね。
うん、
もうね動画なんかやりだしたらね編集が大変なのよ、
うん、確かに、
うん、こういうのもできる人が欲しいしね。
そうですね、
どんどんスタッフを増やしていってね、
はい、
メンバー募集ということもやってますんで、うん、
はい、
どんどんどんどんお寄せください、
はい、ということなので随時募集しておりますので詳しく知りたい方は YNC までご連絡ください、
はい、
こちらのね YNC のページのところからメールでご連絡いただいても結構ですし、
はい、
まあ、なんなら掲示板とかね、うん、Facebook とかで連絡いただいても大丈夫ですので。
そうですね、
はい、ぜひお気軽にお問い合わせください、は
い、お願いします。
はい、さあということで、はい、まあ、奈良県内の情報ということでね、愛、うん、さんから面白いネタをいただきました、
はいはいはい、
そうなんですよ、うん、奈良県内の ゆるキャラですか、
はい、
大集合して大投票大会っていうのがあるらしいです。
ほう
ナンバーワンを決めるってやつですね。
うーん、
あ、奈良県内のゆるキャラ、
そうそう、うん、オンリ
ー、あ、奈良県内のゆるキャラです
のみなんですね。
のみですね、はい。なんか奈良日日新聞さん主催らしいんですけれども、
うん、
なんか一般の私たちも投票できるみたいで、
お
なんかね今、王子町のゆきまるくんっていうのが、
うん、
4連覇中なんですって。
お
で5連覇できるかみたいなね。
え、もう何回やってんの？第8回。
ああ、第8回
もう8回やってんねや。
すごいね。
うん、
うん、
なるほどね。
なんか通さんがさっき言ってはりましたけど、奈良県ってすごいゆるキャラ多いんですってね。
そうそうそう、千斗くんがまあまあ当たったというか話題になったことから、
うん、
各地でゆるキャラを作ったらしくって、
うん、
他の県の中で比べても奈良県ってゆるキャラがめちゃくちゃ多いらしいんですよ。
あ、そうなんや、
うん、
へ、確かにね。今ここのホームページで、あの第8回県内ゆるキャラ大投票というページを見てるんですけど、
はい、
多いよね。
多いね。
いわゆるその市町村が作ってるゆるキャラだけじゃなくって、
う
ん、企業だとか、
はいはい、
あとはそのなんかな、あのエコマミとかもあったからね。
あ、そうなんや。
はい、なんかそんなんとか、
ショッピングセンターですよね。
そうそうそう、観光協会もあったり、うん、あとこのバンビシャス奈良ってあのバスケットボールのとこですよね、
はいはいはい、
そういうチームだったりとか、
うんうん、
なんかね、いろんなところがそれぞれ作ってるんですよ。
学校もありましたよね。
あったあった、
学校とか、ね、
近代の小学校かな、
なんかね、
とかもね、ありましたし、
なんかどっかの NPO 法人みたいなのもありましたよ。すごいね。
ねえ、
YNC も作る？
いやー、誰が入んの？
誰が入んのって、それはやっぱり
これなかなか
体力いるから
激しいですよ。
ねえ、しんどいみたいですよね。
一人で歩けないゆるキャラって大変やね。
私司会で行った時にあの千斗くんの裏を見ちゃったからね。
あー、
大変よ
でしょうね。
ダンサブルセント君なんかすごいなと思いますけどね。
そうなんや。
一般の時はね、
うん、
もう普通の方がやっぱりこう苦労しながらやってらっしゃいますからね。
裏のこと言うとあかんよ。
そうやな。
夢がなくなるよ。
まあね。いやでも本当にね、数たくさんあるんですけど、
はい、
ちなみにアイさんはどれ推しですか？
私はね、ナスの花マルシェでいつもね、名前忘れたね。
よどりちゃん。
よどりちゃん。
うん。大淀町の。
そうそうそう。ちょっとおなじみなんでね。頑張ってほしいですね。
マットさんは？
僕はね、やっぱり、マントくんかな。
ああ、マントくんな、うん、まあ。マントくん有名やんね。
有名やからね。
うん。セントくんに対してマントくんやったからね。
そうそうそう。もうセントくんええかな。
うん。セントくんまあ今いないもんね。
そうそうそう。う
ん、私、河合町の砂丸くん好きですよ。
ああ、かわいいですよね。
砂掛けのね、あそこのところから来てますけど。はいはい、なかなか可愛いんですよね、
うん、もういろんなキャラクターがいてますよね、
は
い、
うん、
まあまあこんな投票とかね、参加して、してみるのも面白いかもね。
そうですね、うん、ということなんで、ぜひあの奈良日日新聞主催の第8回県内ゆるキャラ大投票、
はい、
皆さんも投票していただいて、抽選で豪華商品もプレゼント当たるそうなんで、はい、ぜひやってみてください。
お願いします。
さあ、それではここで1曲をお届けいたしましょう。健康高尾と田中翔吾で4-58。
5つの小さな窓にそろそろ明かりが灯る頃、横に八つの玄関ドアはどこもくすんだレンガ色、父と母と生まれたての弟、階段だけが架け橋の六畳三畳、たった二間の団地に住んでいました。べそかきながら闇雲に叩き続けたよそのドア、迷子の泣き声探し当て、抱き上げてくれた母の笑顔、空の高さに感じた階段、汗かき息を切らしながら最上階まで登り続けた団地に住んでいました。
健康高尾と田中翔吾で 4-58 お届けいたしました。
はい、後半戦も頑張っていきます。
いきましょう、テーマトーク。
どんどん。
テーマはアドバイス。
アドバイスね、
うん、
今日ね写真なんですけどね、
はい、
なんか愛ちゃんがおみくじを引いてきたと、
うん、
このおみくじっていうのもアドバイスやないかと。
そうそうそうそう、悩めるね子羊にとっては、
うん、
これ読んでね、
神様からのアドバイス。
そうそう、お告げ、お告げ、何やろ、
ね、
今年はこうやって生きなさいみたいなね、
はいはいはい、
指針になるじゃないですか、
まあね、
アドバイスですよ。
でもほら、おみくじ、私おみくじ大体いいんですよ、
うん、
大吉が出ることが多いんですけど、うんうんうん、
はい、
良くないのが出るじゃないですか、
うん、
嫌やから、うん、次の神社行った時もう一回やるんですね、
うん、
基本大吉が出るまでしたい立ちなんですけど、
すごい、
うん、それって、うん、いいの出てるんじゃない。
だから神様一人なんちゃうんかなとか思いながらもね、
うん、
まあまあいいかと思って引くんですけど、
はいはい、
でもね今年は大阪の方の天満の天神さんにちょっと遅くなってから行ったんですけど、
う
ん、今日やったんですよ、
はい、
でそっからまだ引いてなくて、
うん、
現状まだ今日のまんま。
あ、
そうなんや。
でもね、天神さんの今日は私にとってはなかなか良い兆しなので。
そうなの、
うん、
一応ね今日ってねそれ以上悪くならないっていう意味もあるじゃないですか、
うんうんうん、そうやね、
取り方っていう
か、やからそっから上がっていくとか。
そうそうそうそう、
私がちょうどね前高校受験の時に天満の天神さん行って、
うん、
今日やったんですよ。
天神さんで今日で受験、
そうそうそうそう、
ね、
学問の神様菅原の道真じゃないですか、う
ん
う
ん
うん、
はい、
うわどうしようと思ったけど高校トップ入学やったんですよ、
う
ん、
あ、そうすごい、すごい素晴らしい、う
ん、だからね天神さんの今日はいいね。
そうなの、
まさかの今日やから逆に頑張ったっていう
のも、ね、かもしれんね、やっぱって思ったかもしれんね。
そうそうそう、あるかもね。
いや今私あぐら書いてるからやばいかもしれんな
でもそれから言うと私なんか大抵引くと今日みたいなの多いんですよ。
そうなんや、
私ずっとそこ、
おー、どうやろう、
これ以上下がらないのをずっと。
でも多分どっかに来るって、人間ってこう、うん、ブラマイゼロのはずやから、
うん、
ずっとこうじわじわっと来てどっかでピョーン上がるんちゃいます。
上がるんやろか、
うん、
というかそれって、うん、ブラマイゼロっていうことは、
うん、
上がってる人はもう落ちるしかないっていうことや、
あ、まあ、そうなんや、
ね、うん、
じゃあ私なんかちょっと希望を持って生活できるっていうこと
そうか、うん、でも私がいいと思ってる基準が愛さんが思ってる、あんまりって思ってる基準と同じぐらいかもしれないやん、基準値的に。
いやー、通算の方がなんか高そうな気がするな、なんとなく。
そんなことないと思うんだけど。
いやいやー、なんか、
なかなか厳しい生活してるからね。
いやいやいや、ネット上でいろんなね、グルメな情報ね、まあ、配信して
は
るから。
食べるものだけはね、そうなんですけど、でもほら、こう、自分の中のこだわりの部分があるじゃないですか。
はい、
だからね、一概にどうとも言えないかもしれない。う
ん
う
ん、まあまあ、本人が幸せと感じていれば、
そうそうそう、
それでいいわけですよね。
そうですね。
そうそうそう。だから言うてみたらお金があるのが幸せでとんのか、
うん、
なくても、うん、みんな楽しくやれるのが幸せと取るか、
うん、
もうそれによって全然違うからね。
なるほどね、
うん、重いねさあということでメッセージいきましょう、
はい、いきましょう、
パリーケンさんからいただきました、
はい、
人はおおむねアドバイスをしたがるタイプと求めたがるタイプの2種類に分かれるのかなって思っていたんですが、
はいはい、
アドバイスを求めているようでただ話を聞いてほしいだけのタイプ、うん、実はこれが多数を占めていることに最近ようやく気づくことになろうとは。
確かにそうやね、
うんうんうん、僕はどっちかというと立ちの悪いアドバイスをしたがるタイプなのかも、
うん、分かる分かる、
かもってまだ疑問系なんや
よう知ってる二人が笑ってるとこ見るとそうなんでしょうね
やってるやってる、
と言いますのも何気ない会話であっても知らず知らずのうちにアドバイスを通り越し押し付けというかおせっかいというか、
はい、
最悪なのは大きなお世話やってなり敬遠、うん、な結果で終わってしまうようなことも多々親身、になればなるほど自分の主張が多くなり、
うん、
会話のほぼ8割以上を独占、
はい、
挙句の果てに話聞いてほしかっただけやのにそこまでのアドバイスいらんねんと逆切れされてしまう始末
なるほど、
うん、まあ、マットさんには僕のこの性格すでにお見通しなんやろな、
まあ、まあ確かにね、
まあほとんど嫁さんとの絡みの話なので決して人様にはご迷惑をおかけしていないと自分では思っておりますが
甘いかけてますよ、
自覚がないのね、
あ、怖い怖い、でも世の中頼みもしないのにこれ見よがしにアドバイスを称して、ガンガン絡んでくる人もいるしそれよりはまだマシですよね、
確かにね、
その辺の対応もまたアドバイスください。
難しいよね本当に、ね、あのどこまで言えばいいのかっていうのは確かに難しいと思います、う
ん、でもその人との関わり方じゃない、あのなんていうやろ、その深い関わりじゃない人にめっちゃ突っ込んだ話してもうざがられるだけや、
あ確かにね、
なんかほんまに相手のことを思ってそれがお互い伝わってる人やったら言うてもええと思うけど、うん、もうどうせ言うてもなーみたいな人に言うだけの力をつける、なんていうの、こっちが力かける必要ないんかなって、
そこは難しいな
思ったりもするけどね。
で、まあ、実際橋の持ち方一つにしても、うん、持ち方悪いとかっていう話あるじゃないですか、 あ、うん、あれ隣で食べてる人に言えへんもんね、
まあね、
見ず知らずの人には、うん、そやけど一緒に食べてる人には、うん、ちょっとあかんよとか言うてまうよね、う
ん、まあ、ね、でもね私の友達でそれ言われてる人言ってたんですけども、はい、あんたと食べたら美味しない言ってましたね
言い返しはったん、
そうそうそうそう、
あ、うん、そんなもあるしね、うん、まあまあ履物揃えるっていうだけでもいろいろ言われるよね、
あまあね、
うん、ちゃんと揃えなさいとか、うんうんうん、もう親が見えるとかね、
なんかお母さんみたいな人やなその人ない
やほんまちょっとしたことやけど言う人もいれば、うん、もう何にも言えへん、
うん、でも何にも言えへんけど心の中で思ってはる人もいるよね、
そうそうそう、それ多いな、
ね、それはそれでちょっと嫌やけどね、
うん、そうそうそう、うん、表にやったら言うてくれよっていうのがね、
だ結果なんか人間関係壊れるとかいうのもあるしね、
難しいよね、うん、それ ね、うん、どこまでアドバイスすべきかって言われたら、うん、ここまでって言えないところが難しいところやね、
うん、もういいここでいいですって言えたらね、
あそうか、
受け手側がね、
うん、もっと言わないでくださいみたいな、
そうそうそう、私落ちますみたいな感じになるかもしれないし、あ、うん、まあ、そこは相手見ながらでしょうね、う
ん、でまあ、数学的な感じでね、何足す何は何やっていう答えがあればいいねんけど、うん、この答えがないっていうのが一番の問題じゃないかな、うん、
いやね、
うん、人それぞれっていう考えがあったりっていうのが一番の問題思うわ、
あとはそのアドバイスしてる人が自分に酔い出すやん
そうそうそう、うん、
それもうざいでな、
そうそうそう、
アドバイスしてる僕ってすごいみたいな感じになるのも うざったがられる人ってやと思うけどね、
でまた間違った知識をアドバイスしたりするからね、
みんな なんか経験があるわけ
誰かを思い浮かべてるね、
なるほどね、はいはい、
はい、
ということで、パリゲンさんまだ続きがありまして、追伸、はい、週明けよりインフルエンザにやられ悔しいかな、この数日間は自宅軟禁に見舞われております、
あらあら、
高熱からはようやく出しましたが皆様はどうかお気をつけください、うん、そしてインフルエンザウイルスを移す可能性のある人の自覚を持った行動を切に望むところでありますと
何外出るなっていうことですか、
そういうことじゃ、マスクをしろとかね、
うん、
でもある、ほんまに、私も会社行ってて、うん、ちょっと近くの、ね、人たちがインフルエンザになったんですよ、
はい、
でその人が会社の他の人たちがもうインフルエンザになったんやったらもう休んでくれていいから、周り移したらね、
はいはいはい、
休んでくれていいよって、で娘さんがなったのかな、うん、その人の、うんうん、休んでくれていいよって言ったのに、いや私することがあるし娘がなったとしても今この時点で私発症してないってことはインフルエンザじゃないんですって出てきはって、はい、その翌日インフルエンザ発症、
怖い怖い怖い、
もうやめてみたいな、ね、
難しいよねあれもね、
まあ、出てきてくれてそれは仕事してくれたらっていうのもあるんやけど、逆に周りにインフルエンザ移された方が
本当
大変やったりするね。
だから僕ね、先週前ちょっと風邪ひいたじゃないですか、
うん、
インフルかわからんから病院行きって言われるんだけど、
う
ん、病院行ったら待合室にインフルエンザの人がいっぱいいるわけじゃないですか
確かに、
ただの最近だからポケベルみたいなんで呼び出し式のもあるけどね、
うん、だからただの風邪やのに、うん、インフル移されそうで嫌やって、
あ、
私前行った病院は個人病院じゃなくて大きい、ちょっとある程度大きいところやったんですけど、はい、そこはね隔離されました、インフルの可能性があるのでこっちの廊下の曲がったここの寒いところで待っといてくれって言われて、
はい、
そっちに隔離されて、
寒いとこで、
そうそうそうそう、寒いと思いながら、
そんなもあるからね、まあ、まあ難しいとこやね、まあ、
普通の病院は難しいですね、
気をつけましょう、
はい、早く治しますようにね、はい、
ありがとうございます。
続きましてその向井さんです、
はい、
アドバイスと聞くと年上の方から受けるものと思いがちですが、はい、年下や子供からアドバイスを受けることも多々あります。
ありますね。
最近のスマホやアプリなどは子供の方がよく知っていて、
うん、
使い方や得する方法など勉強になります、
うん、
無料通話って何なんだって思っていた頃、はい、なんで無料で通話できるのか理解できませんでした。
ああそうかそうか。
アドバイスはありがたく何でも勉強だと思って聞いていたら、うん、知ったかやガセネタも多いのでよく話を聞いて理解しないと落とし穴もあるんで要注意ですよね。
そうやね、それな、
あ何にせよ時代が移り変わっていく以上一生勉強ですよね。
そうやな、
ね、
そうですよ ね、
だって、うん、アプリなんかね、うん、分かれへんやん。
分かれへん。
何が
なんか人に勧めてもらわないと例えばあのアプリいっぱい売ってるとこあるじゃないですか、
はいはいはい、
どれ同じようなことをしたいねんけれどもいっぱいあってどれ選んでいいかわからないとかってのありません？
そうそうそう、
あそう、
うん、あそうか。
例えばこの間ね、うん、名刺管理のアプリダウンロードして、
うんはいはい、
どれがええのか分かれへん。
そうよね。
あでも使ってみて自分が使いやすいやつとかもあるから、
そうそうそう、
人から勧められてもそれが合うかどうか分かんないよね。
でしょ、
う
ん、これとりあえず使ってるけどいやこれよりこっちの方がええわ思ったら、
うん、
もう一回もしアプリダウンロードしたら、
うん、
名刺全部まだ全部読まなあかん、ね、
う
ん、
そうそうそう、
読んだからもう名刺してても大丈夫やって思ってんのに、うん、捨ててしまったらあかんやんか。
まあそのアプリが気に入らなければね、そうなるわね。
ほんなら結局意味のないアプリ。
あ
だから最初にお試しである程度使ってみて気に入るかどうかは見ないと。
そうやな、
うん、
ほんまに難しいな思うわ。
だからでも人に勧められて使ったからいいっていうわけでもないしね。
まあまあね、
うん、でもたくさんありすぎんのよ、まあ、その中に
同じようなやつあるしね、
うん、
だからいろんなアプリね、まあ、ほんま子供の方がよう知ってるよね。
ああそうね、
うん、
早いしね。
そうそうそうそう、
うん、
ほんまにね、まあ携帯だけじゃなくてね、
うん、
まあ何でもそうやねんけど見て感じたこととか率直なことを言うのは子供やからね。
あ
その言葉で、うん、はって自分に戻る時があるよね。
あ
冷静になるってこと。
そうそうそうそう、
またあの人らね早いねマスターするのがまあ、みたいな。
だ世代ですよ、うん、最初からだってスマホやパソコンに触れてる子たちと、
うん、
そりゃもう後から勉強してやってる人たちとでは違うから。
なるほど。
その場合あれで公衆電話よ使われへんね
そうそうダイヤル電話も使われへんね
今ないからいいねそ
んなこと。だってぐるぐるって回されへんからピンって話してえどうすんのってやってたからね。
まあね、
だからね公衆電話でお金入れるって知らんねんもん。
ああみたいですね。
そうそうそうそう、
使えへんもんね。
いろいろ教えていきましょうかね。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。さあ、それでは来週のテーマ決めていきましょう。
はい、
主張、それから性格、うん、インフルエンザ、自覚、年上、スマホ、アプリに無料に勉強。
ああ、どうやろう。ね、インフルエンザやっぱり流行ってるやん。
あ、そうね。
もう本当にこう
猛威を振るってますね。
ね、
うん、
もうあちこちでなんかね、A 型にかかって。
はい。
で1ヶ月後にまた A 型にかかったとか。
え、同じ A 型？
そんなんがあるって聞いてんけど。
でも A 型もね、毎年型が違ってるんだって。
だよね。
だから最初にそのインフル あの予防接種したとしても、去年のインフルの予防接種やから最初のうちって。だからそれで入れててもかかったりはするらしいんですよ。でも A かかって A かかるっていうのはあんまり聞いたことないけど ね。
だからそんなエピソードを聞きましょうよ。
いらっしゃるんですかね、そういう方もね。
はい、
はい。ということで来週のテーマはインフルエンザでお届けしたいと思います。
はい、お相手はマットでした。
はいでした、
スーさんでした。バイバ イ。さあ、それでは最後の曲はブレンディで電話してもいいかい。
描いて言いたいから。